おはようございます、本日の出席議員は17名です、よって地方自治法第113条の規定により本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます、議事に、入る前に、川俣議員に、申し上げます。3月、2日の川俣議員の一般質問の猿田省の跡地利用についての質問の中で、インチキ、嘘が隠されている、桜川市版森友学園問題という発言、また3月7日の総括質疑の複合施設建設事業についての質疑の中で、佐藤総合計画から変更してくれと言ってきたのではないかと、いった発言がございました。この発言については、根拠が不明確であり不穏当な発言と、認めますので、川俣議員、自ら発言を取り消されてはどうでしょうか。
質問ですか。
はい、
決して不穏当というか事実かどうかということはもう一つ問題あるかもしれませんけど、私の意見としてはその通りだと思っています。
はい、わかりました。それでは議長権限において、地方自治法第129条第1項の規定により発言の取り消しを命じます。日程第1、議案第1号、令和4年度桜川市一般会計予算から、日程第8、議案第8号、令和4年度桜川市下水道事業会計予算までを一括議題といたします。法案については各常任委員長より報告を求めます。討論採決についてはすべての常任委員長の報告及び質疑終了後に行います。なお委員長報告に対する質疑は審査の経過と結果に対する質疑です。質疑は簡潔明瞭に行い、個人の意見や議題外にわたらないよう議事運営にご協力願います。はじめに総務常任委員長大山和則君、登壇の上報告願います。
総務常任委員会の審査の結果並びに審議の経過概要について会議規則第110条の規定により報告いたします。本委員会は3月8日午前9時より2階大会議室において委員6名出席のもと開会し、関係部課長の出席を求め、初期4名を任命し、2関係につき説明を聴取し、審議を行いました。本委員会に付託されました案件は、議案第1号、令和4年度桜川市一般会計予算のうち、市長公室、総務部、総合戦略部、市民生活部、議会事務局、会計課、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会、監査委員の所管に属する事項、他の委員会の所管に属しない事項、議案第2号、令和4年度、桜川市国民健康保険特別会計予算、議案第5号、令和4年度、桜川市後期高齢者医療特別会計予算についてであります。委員会2関係については、詳細なる説明を求め、慎重に審議した結果、出席委員全員の賛成により、原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお審議の過程において論議された意見並びに要望事項は次のとおりです。桜川市令和4年度一般会計歳入歳出予算総額は190億7000万円を計上しております。はじめに歳入についてですが、市税は歳入全体の約 24% を占める重要な財源であります。また地方交付税は令和2年度に地域社会再生事業費が創設されたことにより増額計上をしているとの説明がありました。税収確保が厳しい状況ではありますが、今後も収納向上を目指し財源確保に向けた取り組みを行うよう要望いたします。続きまして歳出についてですが、総務部所管においては時事振興事業について審議を行い、区長の事務負担軽減に向けた文書の配布方法を検討するよう要望いたします。また消防施設においては引き続き市民が安心できる環境を整備するよう要望いたします。 さらに市施設の統廃合に伴う跡地利用においては、その検討を開始する段階から地域の意向を確認するなどして市民の意思が尊重される方法を検討するよう要望いたします。市長公示書館においては複合施設建設事業および新庁舎建設事業について審議をいたしました。今後も経済性や市民の利用のしやすさなどを考慮し整備を進めるよう要望いたします。総合戦略部書館においては山桜事業について株式会社クラセル桜川の説明がありました。同社は経営改善に向けて努力しており、実証店舗2年目を迎えるにあたり、一日も早く自立、自走し、地域経済の発展に寄与できるよう、運営支援することを要望いたします。次に、ふるさと応援寄付金事業については、委託事業者の変更による事業全体の底上げを図っているとの説明がありました。市の特産品を全国へ PR すると同時に、地域経済の活性化につながるよう、返礼品の拡充に努め、今後のさらなる事業推進を要望いたします。市民生活部所管においては、令和4年度から生活環境に新たに廃棄物対策専門委員を採用して、不法投棄等に関する行政指導を強化していくとの説明がありました。不法投棄など、法令に違反するものに対しては、市の指導をより一層強化し、未然防止に努めるとともに、悪質な事案に対しては、警察や茨城県などの関係機関と連携し、厳しく対処していくよう要望いたします。また、令和4年度、桜川市国民健康保険特別会計予算、および桜川市後期高齢者医療特別会計予算につきましては、財源の構成など詳細なる説明を受けました。以上が付託案件に対します総務常任委員会の審議の経過並びに結果であります。各委員におかれましては法務委員会の報告をご了承の上ご賛同くださいますようお願い申し上げます。令和4年3月14日桜川市議会議長小高智則様、総務常任委員会委員長大山和則。
報告が終わりました。これより質疑を行います。総務常任委員会以外の方、質疑ありませんか。はい、2番、川又隆君。
3点ほどあります。1つは、大和駅北口の関係の開発についてのですね、予算質疑でもって、土地開発公社の造成事業等についての議論があった、質疑があったと思うんですけども、これについての、常任委員会でもっての議論はあったのかどうかということ。2点目は、複合施設の建設業者の選考について、大きく変更したわけですけれども、この変更についての議論があったのかどうかということです。から3点目はですね、加賀山市場についてですけれども、地域商社に対する運営補助金1500万があります。で、加賀山市場については、結構いろんな形の疑問というかがあると思うんですが、これについての議論があったのかということ、この3点について伺います。
はい、答弁願います。7番大山委員長。
川間議員の質問にお答えします。1番目の質問ですが、大和駅北口開発に関しては、本年度の工事の予算に対しての審議はしましたが、他の先ほど言いました、何でしたっけ、債務担保に関しては議論はしておりません。2番目の複合施設の問題、質問ですが、その件に関しては、やはり予算に関する委員会ですので、予算に関しての審議しかなされておりません。3番目に関しては、あくまでも予算で1500万円計上しているという、執行部の説明でありました。以上でございます。
他にありませんか。質疑を終わります。続いて文教厚生常任委員長萩原武史君、登壇の上報告願います。
文教厚生常任委員会の審査の結果並びに審議の経過概要について会議規則第110条の規定によりご報告申し上げます。 本委員会は3月8日午前9時より全員協議会室において委員6名の出席のもと開会し、教育長、関係部課長の出席を求め、書記を任命し、付託案件について審議を行いました。本委員会に付託されました案件は、議案第1号、令和4年度、桜川市一般会計予算のうち、教育委員会の所管に属する事項、公民館活動の所管に属する事項、保健福祉部の所管に属する事項、福祉事務所の所管に属する事項、議案第3号、令和4年度桜川市介護保険特別会計予算、議案第4号、令和4年度桜川市介護サービス事業特別会計予算、及び議案第7号、令和4年度桜川市病院事業会計予算についてであります。委員会付託案件については、詳細なる説明を求め、慎重に審議した結果、全員賛成により原案の通り可決すべきものと決定いたしました。なお、審議の過程で論議された内容の主なものについては次の通りであります。はじめに、教育委員会及び公民館活動関係についてであります。学校教育課事務局費山桜の花咲く里事業については、各学校の状況に応じて実施されていますが、森林環境譲与税の活用など、農林課や山桜課とも十分に連携して事業を推進するよう要望いたします。学校給食センター、給食センター費、賄い材料費については、学校給食において地産地消を推進しているところですが、米飯のみならず、野菜等についても地元産食材の割合を増やすよう要望いたします。障害学習課、青少年対策費、訪問型家庭支援事業については、家庭教育に対する保護者の不安解消を目指す新しい事業でありますので、相談支援体制の充実を要望いたします。スポーツ振興課、体育施設費、工事請負費については、総合運動公園、芝生広場、老朽化している各施設の改修等について、市民が安心安全に利用できる施設として、スポーツ振興くじ、助成金やふるさと応援基金等を活用し、適切に維持管理するよう要望いたします。また、議案の審議に続き、その他において、委員各位からの報告等を求めたところ、所属議員から口頭による意見が提出されました。その内容は、文教構成常任委員会に所属する議員が、新聞折り込みにより市民に配布した活動報告の表記に誤りがあることを指摘するものです。議員が政治活動を市民に伝える際は、憶測ではなく事実に基づいた内容とするよう要望いたします。続きまして、一般会計の保健福祉部及び福祉事務所関係についてであります。社会福祉のうち、情報連携推進事業ですが、医療や介護を必要とする一人暮らしの高齢者や認知症高齢者が在宅で安心して過ごせるよう、医療関係、介護事業所などがシステムを通して、利用者、患者の支援に必要な情報が素早く共有できるということでした。市内、医療機関、介護事業所117箇所中74箇所で利用登録しているとの報告がありました。在宅での生活を支援していくために、まだシステムの利用に積極的でない医療機関、介護事業所に対し、参加促進を要望いたします。児童福祉のうち、民間保育所、障害児保育事業補助金について、障害者手帳、療育手帳を所持している児童、発達障害、言葉の遅れが気になる児童の保育施設利用の 促進のため補助の拡充を図りました。児童の受け入れ環境を整備することで園児の健やかな育成と不安を抱える保護者への適切な子育て支援を要望いたします。保健衛生費では新型コロナウイルスワクチン接種事業を含めた新型コロナウイルス感染症対策を引き続き円滑に推進してください。また子育て支援や市民の健康づくりへの積極的な取り組みを要望いたします。次に令和4年度桜川市介護保険特別会計予算及び桜川市介護サービス事業特別会計予算につきましては高齢者の増加に伴い各介護サービス利用者の増加が見込まれますので財源の確保を図り引き続き両会計の適正な運営を要望いたします。令和4年度桜川市病院事業会計予算につきましてはコロナ禍においても指定管理者の医療資源や経営ノウハウを生かした適切な医療提供を行いながら経営状況の分析による協定見直しの必要性について検討するよう要望いたします。以上が文教厚生常任委員会に付託された案件に対する審査の経過及び結果であります。各位におかれましては本委員会の報告をご了承の上ご賛同くださるようお願いいたします。令和4年3月14日文教厚生常任委員会委員長萩原武氏桜川市議会議長小高智則様、
報告が終わりました。これより質疑を行います。文教厚生常任委員会以外の方質疑ありませんか。はい、5番武井久志君。
はい、5番武井です。報告書の3ページなんですが、ここに書かれています文教厚生常任委員会に、所属する議員が新聞折り込みにより市民に配布した活動報告の表記に誤りがあることを指摘するものですということで書かれていると思うんですが、これはどのようなことなんでしょうか。
はい、答弁願います。8番萩原委員長。
武井議員の質問に対する答弁を行います。この部分ですが、川俣議員が、今定例会会期中に配布した活動報告、こちらは新聞折り込み等で市内に配布されて広く配布されておりますけれども、その中に猿田省を廃止し羽黒省への統合を推進した元教育長ということで出ておりますが、この元教育長が統廃合を推進したということではありません。そういった内容ではないということで、これがまあ誤りがあるということでこの部分でございます。以上です。
他に質疑ございませんか。はい、2番川俣隆君。
あ、文教だ、
文教だ。他にございませんか。自分の管轄する委員会以外の方の質疑でございますので、採決をしたいと思います。川俣議員に弁明の機会を与えるものに賛成の方の起立を願います。はい、18番林悦子君。
はい、当然委員会の中でそのやり取りはご本人も含めてやったわけですよね。指摘があったってことはね。でこれ読んでてね、要望いたしますって書いてあるから、そういう執行部への要望なんだけど誰に要望してんのかなと思っては聞いてたんですが、そういう議論がありました っていう意味なんだろうなと思って聞いてたんですけども、ってことは川俣議員もその委員会の中で何かお話なさってるわけですよね。だから議員委員会の中でこういうやり取りがありましたっていうふうに紹介すれば、何もここで弁明の機会を与えるっていうか、そういう難しい話じゃないんじゃないんですか、それを採決で取るなんて。なんか難しく なっちゃうんじゃないですか、話が。
はい、再度、文教構成常任委員会以外の方の質疑はありございませんか。はい、質疑を終わります。続いて建設経済常任委員長相田和義君、登壇の上報告願います。
建設経済常任委員会審査報告書、建設経済常任委員会の審査の結果並びに審議の経過概要について、会議規則第110条の規定により報告いたします。本委員会は3月8日午前9時より本委員会委員6名出席のもと第2委員会室において開会し、説明者として関係部課局長の出席を求め、議案第1号令和4年度桜川市一般会計予算のうち農業委員会の所管に属する事項について、経済部の所管に属する事項について、建設部の所管に属する事項について、上下水道部の所管に属する事項のうち、議案第6号令和4年度桜川市水道事業会計予算について、議案第8号令和4年度桜川市下水道事業会計予算についてを案件とし、小執行部から詳細なる説明を受け慎重に審議した結果、本委員会に付託された案件は出席委員の全員賛成により可決すべきものと決定いたしました。なお審議の過程において論議された意見並びに要望事項は次のとおりであります。まずはじめに農業委員会所管の予算について審議を行いました。農業委員会については農地に関する事務を執行する行政委員会として、引き続き適切な事務の執行と地域の農地を有効利用するための農業委員および農地利用最適化推進委員の活動を積極的に推進するよう要望いたします。次に経済部所管においては、はじめに農林課関係の予算について審議を行いました。水田農業対策事業については令和4年度も主食用米の価格が下がるとの国の予想が出ていることから、新規需要米として飼料米の作付けを推進するよう要望いたします。農地関係につきましては、水路や地上ポンプ等の修繕改修工事および土地改良区水利組合等への補助金交付を行い、農業基盤の適切な維持に努めるよう要望いたします。多面的機能支払い交付金事業につきましては、農地、農道、水路等の修繕、環境保全等の活動を支援するため積極的に推進するよう要望いたします。また緑の食料システム戦略推進交付金に関わる事業に今後取り組むよう要望いたします。次に商工観光関係の予算について審議を行いました。観光振興を図るため、観光、PR、ポスターなどを活用し、市内にある観光名所の四季折々の素晴らしさを県内外に向けて情報を発信することにより、桜ヶの魅力をより多くの人々に知っていただけるように、さらなる市の PR に努めるよう要望いたします。続いて建設部所管の建設課関係予算について審議を行いました。現在通学路整備事業として桃山学院通学路の整備を実施していますが、小中学校の統合の時期を見据えながら早期の完成を目指し進めるよう要望いたします。続いて都市整備課関係の予算について審議を行いました。公共交通事業については交通弱者の足の確保という観点からは在属させるべきであると思われますが、 費用対効果を勘案しながら、地域のニーズを踏まえ、運行路線やシステムの見直しを検討するよう要望いたします。続いて、上下水道部所管においては、はじめに水道事業会計について審議を行いました。水道事業においては、水道水の安全安心な安定供給を継続するため、漏水について早期に調査対応し、優秀率向上に取り組むこと、また見直しされる経営戦略により、老朽化施設及び老朽管の更新を計画的に実施すること、さらに自然災害や漏水事故に対する備えとして、給水車を早期に取得することを要望いたします。最後に、下水道事業会計について審議を行いました。下水道事業においては生活環境の改善を第一に、人口減少に伴う下水道使用量の減少の中、安定した経営を維持するため、公共下水道及び農業集落排水の接続率向上に努めること、また施設の老朽化に伴う維持管理及び修繕を経費削減に努めながら進めるよう要望いたします。以上が建設経済常任委員会に付託された案件に対する審査の経過並びに結果であります。各委員におかれましては本委員会の報告をご了承の上ご賛同くださるようお願いいたします。令和4年3月14日建設経済常任委員会委員長相田和義、桜川市議会議長小高智様。
報告が終わりました。これより質疑を行います。建設経済常任委員会以外の方、質疑ありませんか。はい、2番川又隆君。
2点ほどあります。1点は上水道ですが、予算質疑においてもですね、一日も早く抜本的な排水管更新を行うべきだという議論が何人かの議員からあったと思います。一日でも早くやる必要がありますけれども、そのような、議論が、例えば補正予算を組んででもですね、漏水対策のために排水管更新を行うべきだという議論があったのかどうかをお伺いしたいと思います。2点目はですね、下水道農業集落排水の関係なんですが、大和駅北口の開発に絡んで農業集落排水でもって1300万円の設計費が組まれています。でこれについての財源は明示されていません。財源が明示されていないということはこれは憶測というよりは間違いなく、可燃土留保資金、つまり農業集落下水道を使った方がですね、料金ですね、これの残りといいますか、これでもって貯めた可燃土留保資金を、使うということになると思います。大和駅北口の宅地開発 に対する接続管ですので、これはどう考えてもですね、開発事業者が持つべきであるということになりますが、仮に開発事業者が当面は持てないとすれば、上水道でもって今まで公道の下に、埋設した排水管についてはですね、一般会計が支出金として対応しているわけです。農業集落についてもですね、当然一般会計の方でもって当面は立て替えて支出金として出すということによって、農業、排水集落を使っている事業者、料金の負担者の方に転嫁されないと、そちらに料金が高くなるというか、そちらにの料金が使われるということがないようにすべきだというふうな議論があって当然だと思うんですが、この辺の議論はあったのかどうかお伺いしたいと思います。以上です。
答弁願います。17番相田委員長。
鎌田議員の質問に答えます。1問目の、漏水に関しては一般質問等でも十分に審議したと思います。で今回我々はその審議の対象にいりませんでした。また2点目についてでありますが、お答えしています。農業水害開発事業の抜本的な改良でございますけれども、これは大和駅北地区の分だと思いますよね。これは大和駅、北地区から農業水害開発水は大阪田の処理場までの地質調査とその測量をやっていたわけでございます。
他に質疑がありませんか。質疑を終わります。これから討論と採決を行います。 日程第一議案第1号令和4年度桜川市一般会計予算について討論はありませんか。討論を終わります。これから本案を採決します。この評決は規律によって行います。本案は委員長報告の通り決定することに。あ、あ、ごめんなさい。質疑を通るんでしょ。通るんでいいね。いいんで。いや、先ほど討論って言った時手挙げられなかったので。まあいいか。あ、わかりました。はい、最初に委員長報告の本国に反対者の発言を許します。11番菊池信弘君。
私は一般会計予算案に対する反対討論を行います。11番の菊池信弘です。私は3月7日の総括質疑で桜川筑西インターチェンジ周辺事業について質問いたしました。商業地域の開発はストップしたままで、撤退した山陽ホームに代わる開発業者は未だに決まっていないということです。地権者の中からも、いつになったら開発が始まるのか不安視をする声も聞こえております。私は仮想指定を受けた桜川市に大きな商業施設を誘致することは難しいと考えています。この周辺にこれからさらに4億円にも上る開発事業を行うのは市の財政を危うくするものではないかと心配をしております。昨年の3月議会でも桜川筑西インターチェンジ周辺事業は凍結すべきと反対をいたしました。来年度の一般会計予算案には反対を表明いたします。以上で反対討論終わります。
次に委員長報告に賛成者の発言を許します。ございませんか。討論と、はい。反対賛成、反対賛成って順番でいきますので、これが流れですのでよろしくお願いいたします。討論を終わります。これから本案を採決します。この評決は規律によって行います。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方は起立願います。はい。起立多数です。よって議案第1号は委員長報告の通り可決されました。続いて日程第2議案第2号令和4年度桜川市国民健康保険特別会計予算について討論採決を行います。討論はありませんか。討論を終わります。お諮りします。本案は委員長の報告の通り決定することにご異議ありませんか。言いなしと認めます。よって議案第2号は委員長報告の通り可決されました。続いて日程第3議案第3号令和4年度桜川市介護保険特別会計予算について討論採決を行います。討論はありませんか。討論を終わります。お諮りします。本案は委員長報告の通り決定することにご異議ありませんか。言いなしと認めます。よって議案第3号は委員長報告の通り可決されました。続いて日程第4議案第4号令和4年度桜川市介護サービス事業特別会計予算について討論採決を行います。討論はありませんか。討論を終わります。お諮りします。本案は委員長報告の通り決定することにご異議ありませんか。言いなしと認めます。よって議案第4号は委員長報告の通り可決されました。続いて日程第5議案第5号令和4年度桜川市後期高齢者医療特別会計予算について討論採決を行います。討論はありませんか。討論を終わります。お諮りします。本案は委員長報告の通り決定することにご異議ありませんか。言いなしと認めます。 よって議案第5号は委員長報告の通り可決されました。続いて日程第6、議案第6号、令和4年度桜川水道事業会計予算について討論採決を行います。討論ありませんか。2番、川又隆君。
水道事業についてはですね、何度か私は予算質疑でもって、質問をし、意見も述べさせていただきました。現在の桜川市の優秀率は 59.4%、 逆に言うと漏水が、40.6% という大変な漏水をしているわけです。毎年毎年、県からの自水、それから市の浄水した水、さらに一般会計からの赤字補填のための繰り出し金でもって3億円ものお金を、負担しているといいますか、水に流しているというと変なんですが、水を地下に流して3億円の税金、水道料金を私たちは負担しているわけです。このようなことはいつまでも許しておくことはできないと思います。一刻も早く、一日も早くですね、排水管の整備工事を行うと。そのことによって優秀率を向上し、反対に言うと漏水をなくしていくことによって水道の健全な経営と、それから市民の方々への安心安全な水の供給ができると思います。これを一日でも早くすることがですね、特に岩瀬地区において大きな問題になっているわけですけれども、絶対必要であるというふうに考えますので、現在の予算を見ますとですね、1億円くらいの排水管整備しか計上されていません。これではとてもとても対応できませんので、この予算には反対いたします。以上です。
次に委員長報告に賛成の方の発言を許します。はい。これで討論を終わります。これから本案を採決いたします。この評決は規律によって行います。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方は起立願います。起立多数です。よって議案第6号は可決されました。続いて日程第7、議案第7号、令和4年度桜川市病院事業会計予算について討論採決を行います。討論ありませんか。討論を終わります。お諮りします。本案は委員長報告の通り決定することにご異議ありませんか。言いなしと認めます。よって議案第7号は委員長報告の通り可決されました。続いて日程第8、議案第8号、令和4年度桜川市下水道事業会計予算について討論採決を行います。討論はありませんか。はい。2番、川又隆君。
先ほども常任委員長の報告について質問させていただきましたけれども、下水道事業、集落排水事業の中でもって1300万ほどの設計委託料が計上されております。これの財源は明示されておりませんので、集落排水を使っている地域者、料金を負担している方々がこの1300万、それから来年以降は建設費に入ると思いますので、その負担も含めて負担することになります。しかしこれの用途、目的はですね、大和駅北口の宅地開発との間を結ぶ排水管の整備です。つまり、先ほど申しましたように、本来はですね、ここの開発事業者が持つ、あるいはそこに居住する人たちが負担をするという経費です。これをですね、集落排水を現在使っている方が負担をするということは、全くの理不尽といいますか、合理性が欠けております。今までも昨年までの水道事業についても、大和駅北口の関係でもって公道の下に排水管の整備をしておりますけれども、これは一般会計の支出金という形でもって当面負担する人がいないということで、一般会計の支出金ということで対応してきたと思います。とにかく宅地開発に伴っての負担についての経費をですね、できるだけ一般会計の方からというか、あるいは利用者の方々、下水道の利用者の方から負担をして、少しでも宅地開発の分譲単価といいますか、そういうものを安くしようということを一生懸命になって工作しているなということはよく分かるんです、分かります。しかしこれはですね、市民が
ますますいろんな形でもって負担をしていくことになりますし、まあそういうことはですね、まあこの下水道事業会計の負担区分のをきちんと明確にするという予算上の考え方からもですね、それから負担すべきではない集落排水の事業者利用者がそういうお金を負担していくということからも全くおかしいと思いますので、この予算については反対いたします。以上です。
次に委員長報告に賛成者の発言を許します。これで討論を終わります。あ、すいません、18番林悦子君。
18番、林悦子。私はですね、原案に賛成の立場から、とりあえず賛成の立場から討論したいと思います。確かに2番議員のおっしゃる通り、そういう箇所付けの問題はあると私も思います。しかしこの下水道事業というのは、そもそも市街化区域に住んでいる方の受益者負担が基本という考え方で、今後ともこの事業を推進していくことにはもう無理がある時に入っていると思います。そのことを、まあ、申し上げたいという意味もありまして、討論をさせていただくものです。で、ぜひこのそもそもですね、下水道事業を入れるときに、都市型事業ですから、こんな非効率な過疎に認定されるような土地柄にそもそも合わないんですね。ですから私は下水道事業を導入するときも反対をいたしましたけれども、まあ、その時の時代の流れで下水道もないようなところに嫁さんも来ないみたいな話に なっちゃいまして、まあ、しかも広域下水道ですからね、おぐりで使った、まあ、例えばですよ、おぐり地域で使ったものを赤浜まで引っ張っていって持っていくなんていうことそのものがね、もうゼネコン事業以外の何物でもなかった。それ本当に時の、まあ、こういう話して申し訳ないですけど、皆さんに知ってほしいんで話すんですが、時の決定するときにですね、これはね、銀座の中にバキュームカーを走らせるのと、ま、同じような、それを真逆にしたような事業だと。でだから広がらないじゃないですか、ね、そうすると本当に一部にかで、その間に合併浄化槽のいいものができましたからね。でその方はいいんですよ。だけれどもその市街化区域の中でその受益者負担という原則のもとでやっていったらね、水道料金が2倍になって払ってるわけですよ。そしたら市街化区域に住むなんて人はね、いなくなります。ですから全てがこの下水道事業っていうのは今後ね、どうやってやっていくか、そのうち広域下水道の本館の敷設替えって話が出てくると思うんですよ。ですからその根本的にね、下水道事業の負担はね、誰がしていくかと、これ農水配も同じなんですよ。ですからそれを考えていかないと大変だと思う。私たちは今建設事業に合併特例債等々を多く使って、ほとんど使ってまいりましたけれども、今後はですね、インフラ事業の方にお金を回していかなくちゃならない時代に入っていると思います。そこまで認識はしています。しかしこの予算原案は、まあ、担当課が予算の枠取りの中で精一杯頑張っていると思いますし、一般会計の方からも入っていると思います。ですからその問題認識を共有してもらってた上で賛成をしたいと思います。どうぞ原案に賛成していただきますようよろしくお願いを申し上げます。
他に討論はありませんか。これで討論を終わります。これから本案を採決いたします。この評決は規律によって行います。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方は起立願います。起立多数です。よって議案第8号は可決されました。続いて日程第9議長報告第1号本定例会に付託されました請願について報告を求めます。最初に請願第2号旧サルタ省跡地の利活用事業者決定の取り消しに関する請願について、総務常任委員長、大山和則君、登壇の上、報告願います。
議長、お願いがあります。この報告に際して、マスクを外して行うことを許可願えないでしょうか。
はい、許可します。
総務常任委員会の審査の結果、並びに審議の経過概要について、会議規則 143条の規定によりご報告申し上げます。法務委員会に付託された案件は請願第2号旧猿田町跡地の利活用事業者の決定の取り消しに関する請願書であり、請願者は岩瀬東部地区区長21名であります。法務委員会は3月7日岩瀬庁舎2階第会議室において委員6名出席のもとに関係部課長の出席を求め書記を任命し、付託された案件について詳細な説明を受けました。はじめに今回の請願は利活用業者決定の取り消しを求めるものでありますが、執行部の説明により現段階での市の決定事項はあくまでも利活用事業予定者を決定しているものであり、事業者との契約締結まで至っていないとの確認が取れました。このような誤解が生じた原因は、市からの地元関係者への説明が十分になされないままに事業を進めてきたことが要因であり、本請願書の提出や区長の皆様が市役所を訪問し異議申し立てを行っていることからも配慮が欠けていたことは明確であります。さらに請願内容にも書いてありますように、桜川市公共施設跡地等利用基本方針において学校施設などは特に地域住民との関わりも深く愛着があるとともに地域のシンボル的存在となってきたことから、利活用にあたっては地域全体の意向を配慮するよう努めるとされているにもかかわらず、このような事態になっていることに対してましては十分に反省をしていただきたいと思います。また本請願書のほかに総務常任委員会委員長宛に提出された参考資料意見についても目を通させていただきました。地域住民の皆様にとりまして、思い入れの深い旧猿田小学校跡地内にある記念樹やその他の木を相談もせずに伐採したことについても配慮が欠けていたと言わざるを得ません。同じ内容の問題が旧真壁小学校の解体時にもあったことから、今後二度とこのような事態が起こることがないよう、公共用地の樹木等の取り扱いに関するガイドラインを策定し、適正な管理及び処分が行われるよう要望いたします。その他、本請願内容の一部が誤解を招きやすい書き方であり、憶測に基づくものではないかとの意見もありましたが、これについても市の詳細な説明がなかったことが要因だったと推察され、岩瀬東部地区区長の皆様のお気持ちは十分理解できるものと考えます。本事業を進めていく上では、桜川市公共施設跡地等利用基本方針にもあるとおり、地域の代表者で組織する市有財産跡地等利活用検討委員会に意見を求め、地元の理解が得られなかった場合、今回の案件については一から検討し直すよう要望いたします。今後施設の統廃合が進み新たな跡地利用を検討する際は、検討を開始する準備段階から地域の意向を確認する場を設け、市民のニーズを的確に捉えながら事業を推進していただくよう併せてお願いいたします。以上のとおり慎重に審議した結果、出席員全員一致で本請願を趣旨採択すべきものと決定いたしました。以上が総務常任委員会に付託された案件に対する審査の結果であります。閣議におかれましては本委員会の報告をご了承の上ご賛同くださいますようお願い申し上げます。令和4年3月14日総務常任委員会委員長大山和則、桜川市議会議長小高智則様、
報告が終わりました。これより質疑を行います。総務常任委員会以外の方、質疑ありませんか。はい、2番川又隆君。
ここでよろしいんですか。質問はここでよろしいんですか。はい、2点ほどあります。この、報告書の中で、その他本請願内容の一部が誤解を招きやすい書き方であり憶測に基づくものではないかとの意見もありましたがという表現がありますけれども、
誤解を招きやすい書き方であり、憶測に基づくものではないかとの意見、これは請願書のどこを指して、このような意見があったということを言ってんでしょうか。請願書のどこを指しているのかを教えていただきたいということが1点です。それからもう1点はですね、すでにこの桜川カレッジの株式会社桜川カレッジの方はですね、県に隠し学校の認可の申請をしております。そういうふうに聞いております。少なくとも市の方の資料ではそう書かれています。でこの報告書はですね、そのような県の手続きについては、取り下げていただきたい、桜川カレッジは県に対する各市学校の認可手続きの申請を取り下げていただきたいということを要請する内容になっているんでしょうか。それともそれはもう、桜川カレッジが独自にやっていることであるのから関係ないという立場なんでしょうか。その辺をちょっとお聞かせいただきたいと思います。以上です。
答弁願います。7番大山委員長。
川端議員の質問にお答えします。1番目の質問でございますが、これ総務上に委員会以外の方にその請願内容というのは言ってるんですか。全員来てますか。全協的を出したんですね、
はい。
でこの場でですね、個人名が載ってあるものですから、ここでちょっとお答えすることは差し控えたいと思います。2番目の件ですが、県の方に、許可の取り消しを願う言っていますかってことですかね、鎌田議員。県の方 の, その今の質問に関しての事項は、この請願の時にはみんなで論議しておりません。以上でございます。
はい、2番川松隆君。
今 の, お答えなんですが、個人名が載っておりますというお答えでしたけれども、この請願書には個人名はどこにも載ってないと思うんですが。
はい、7番大山委員長。
お答えします。この請願はですね、最初も書いてある通り、猿田小学校 の, 今業者の決定を取り消すっていう請願であり、そこが趣旨採択ということで、なった要因でもあります。それですから、その辺をよく理解していただいて、そこに関しては今述べた通りこの場で、お答えことはできませんので、よろしくお願いいたします。
他にございませんか。質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論を終わります。お諮りします。請願第2号について委員長報告は趣旨採択です。委員長報告の通り決定することに合意がありませんか。言いなしと認めます。よって請願第2号は委員長報告の通り決定いたしました。次に請願第1号、最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援策の拡充を求める意見書採択の請願について、建設経済常任委員長、相田和義君、登壇の上、報告願います。
建設経済常任委員会審査報告書、請願第1号、最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援策の拡充を求める意見書採択を求める請願について、建設経済委員会の審査結果並びに審議の経過概要について、会議規則143条の規定によりご報告申し上げます。本委員会に付託された案件は、請願第1号、最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援策の拡充を求める意見書採択を求める請願であり、請願者は茨城県労働組合総連合議長白石勝氏であります。本委員会は3月8日建設経済常任委員会室において委員6名の出席のもとに関係部課長の出席を求め、書記を任命し、付託された案件について詳細な説明を受けました。 請願された最低賃金の大幅引き上げにつきましては、茨城県の最低賃金が全国過剰平均額より低く、関東一部6県の中でも下から2番目であることから、最低賃金の引き上げにつきましては一定の理解を示すことはできるものの、請願項目にあります政府による全国一律最低賃金制度を確立し、地域間格差を縮小することについては、地域間において物価等に格差があり現実的には困難ではないかとの意見がありました。また政府による最低賃金の即時時給1000円以上の引き上げ、時給1500円を目指すことは、新型コロナウイルス感染症の拡大により多大なる影響を受けている企業が多い中で、最低賃金の大幅な引き上げにより雇用主の負担が増えることで経営の悪化を招く恐れが懸念され、逆に雇用の機会を損なうのではないかとの意見も出されました。以上のことから慎重に審議した結果、出席者全員一致で本請願を不採択とすべきものと決定いたしました。以上が建設経済常任委員会に付託された案件に対する審査の結果であります。閣議におかれましては本委員会の報告をご了承の上ご賛同くださるますようお願いいたします。令和4年3月14日建設経済常任委員会委員長相田和義、桜川市議会議長小田川智則様。
報告が終わりました。これより質疑を行います。建設経済常任委員会以外の方、質疑ありませんか。質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。はい、11番菊池信弘君。
11番の菊池です。これ私はですね、何回も議会ごとに紹介委員となって出している請願書です。で、今すぐですね1500円にしろということではなくて、もう最低賃金はね1000円は常識だろうと、それで時給ね1500円を目指すと、そういうふうにねなってるんですよ。だからそういうことをですね皆さんねよく分かっていただいてですね、このワーキングプアをねなくすためにもですね、ぜひこの請願書を採択していただきたいと思います。以上で私の討論を終わります。
次に委員長報告に賛成者の発言を許します。はい、5番武井久志君。
5番武井です。私は建設常任委員会委員長の報告に対し賛成の立場で討論させていただきます。先ほど建設常任委員会委員長の報告したとおり、請願内容には一定の理解をはできるもの、現実的に困難ではないかと考えます。現在新型コロナウイルス感染症の拡大により社会情勢も大きく変わり、生活は依然と一変しております。特に中小企業にとっては経済活動の停滞により非常に厳しい経済状況に陥っている状況である。またこのような状況下において多くの企業は国や県などが実施している支援事業を活用しながら事業継続のためにさまざまな企業努力をしているかと思われます。そのような中で今回即時給1000円以上の引き上げ、時給1500円を目指すことについては企業側の経営を圧迫させてしまう恐れがあり、その結果新たな雇用の機会も失い、逆に悪化してしまうのではないかと私も思います。以上により委員長報告に賛成いたします。以上です。
この報告には異議がございますので、この評決は規律によって、行います。請願第1号について委員長報告は不採択であります。委員長報告の通りに決定することに賛成の方は起立願います。起立多数です。よって請願第1号は委員長報告の通り決定いたしました。次に日程第10 議会運営委員長並びに各常任委員長、議会広報特別委員会委員長から、会議規則第111条の規定により、お手元に配布した通り、閉会中の継続調査の申し出がありました。お諮りいたします。各委員長からの申し出の通り、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって、議会運営委員長、並びに各常任委員長、議会広報特別委員会委員長からの申し出の通り、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。ただいま、大塚市長より、議案第47号、桜川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例が提出されました。ここで暫時休憩いたします。休憩中に議会運営委員会を開催いたしますので、委員の方は制服議長室にお集まりください。なお、再開はブザーを持ってお知らせをいたします。それでは休憩前に引き続き会議を再開いたします。休憩中に開催した議会運営委員会の報告を願います。議会運営委員長、萩原武史君。
議会運営委員会の会議結果を報告いたします。先ほど提出されました議案第47号、桜川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例については、追加日程第一として、直ちに日程に追加し、審議採決することに決定しました。以上で報告を終わります。
報告が終わりました。お諮りします。委員長報告の通り決定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。議会運営委員長の報告の通りといたします。追加日程表及び議案書はお手元に配布してございます。追加日程第一、議案第47号、桜川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。提案理由の説明を願います。田口市長公室長。
はい、議長。議案書1ページをお開き願います。議案第47号、桜川市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について提案の理由をご説明いたします。本条例につきましては、議会議員の報酬額について、桜川市議会報酬及び特別職給与審議委員会、審議会での答申結果を尊重し、報酬額の改定を提案するものでございます。2ページをお開き願います。第1条、別表中に議長の報酬を33万4千から39万4千に、副議長の報酬を30万6千から36万1千に、議員の報酬を29万3千から34万5千円に改正するものです。なお、施行日については、令和4年4月1日からとしております。以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。はい、2番、川又隆君。
いろいろ議論があると思います。まず第一点はですね、市民の方には全くこういうふうな給与改定、報酬の引き上げについては知らされておりません。まず第一に、今回、広報桜川等でもってこういうふうな歳費の引き上げがあると、いうことを市民の方にお知らせをして意見を求めて6月の議会でもって決定するというようなことがなぜできないのか、議会だけで市民の方が知らないままにこういうふうな給与の引き上げというのは非常に問題だと思いますので、そういう手続きをなぜ取れないのかということが第一点の質問です。第二点はですね、今コロナ禍ということの中で市民の生活は大変厳しいものになっております。こういう大変厳しい時になぜ引き上げを行うのかということについて、なかなか私もそうですし一般の市民の方も理解は難しいと思います。この辺にの、こういう時期になぜ引き上げを行うのかということについて、第2番目の質問です。第3はですね、 一昨年の区長会からの要望でもって議会のインターネット中継とか常任会の中継とかそういう形でもっての要望があり、昨年の2月に議会事務局長から議長からですね、新しい庁舎ができるまでの間に、検討しますという形でもってお答えしてますけども、インターネット中継はやろうと思えば、10万か20万かければすぐにできるわけで、学校だってみんなそういうことやってるわけですからすぐできるわけですけども、それを伸ばしている状況にあります。つまり、市民あるいは区長さん方からの要望については、議員は一切答えずに自分たちの歳費を引き上げるということについては、市民の方区長さん方からの批判反発というのはすごい大変強いものがあるだろうというふうに思います。でこれもまた極めて当然なことだろうと思います。その辺についてどういうふうに考えているのか、これはもしかすると市長公室長は答えづらいのかもしれませんけども、議員私たちとしてはちょっと自らの問題として考えなければいけないというふうに思います。その3点についてまず質問いたします。
答弁願います。田口市長公室長。
はい、議長。
川又議員さんからご質問がございました。広報について、市民に広く募らないのかということでございますが、桜川市議会報酬及び特別職給料審議会条例に提案です。では、市民の代表でございます7名の方を組織をいたしまして、桜川市内の区域内の公共団体との代表者が審議になっておりまして、その代表者の中で審議をした結果で、答申をいただいているところでございます。広報については周知はしておりません。以上でございます。
他に質疑ございませんか。質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。はい、11番菊池信弘君。
桜川市会議員の報酬を引き上げ反対の討論。11番菊池信弘。私は今回の議員報酬引き上げに反対する立場から討論をいたします。昨年3月議会で議員数が18名から2名削減されるする議案が提案され、反対は3名いましたが可決されてしまいました。定数削減の次には議員報酬引き上げが来ると予想していましたが、今議会は見送りになると思っていました。ところが追加議案として急遽の提案がありました。今回は議員報酬及び特別審議会の答申に基づくものとのことです。私は答申に基づくものであれば堂々と一般議案として提案し、市民にもきちんと知らせてから行うのが筋だと思います。3月議会の最終日に予算が通過した後追加議案として提案するのは姑息な方法ではないかと思います。5万2000円上げても県政地区では一番低いと言っておりますが、今のコロナ禍の中で議員報酬の引き上げには反対をいたします。以上で反対討論といたします。
次に原案に賛成者の発言を許します。討論を終わります。これから反対賛成というルールがありますので、ルールにのっとって進めさせていただきます。討論を終わります。これから本案を採決いたします。この評決は規律によって行います。法案は原案の通り決定することに賛成の方は起立願います。起立多数です。よって議案第47号は原案の通り可決することに決定いたしました。ここで市長より発言を求められておりますので、これを許します。大塚市長。
令和年第1回桜川市議会定例会の閉会にあたり、お礼を兼ねて一言ご挨拶申し上げます。議員閣におかれましては、1日より14日間にわたり、慎重なるご審議をいただき、令和4年度の当初予算をはじめ、人事案件条例の一部改正および令和3年度補正予算など、提案いたしました47の案件と追加議案につきまして、議案の通りご議決いただきましたことに厚く御礼申し上げます。政方針でも申し上げましたが、今後は持続可能な行政運営を行うため、選択と集中によるメリハリのある施策を展開してまいりますので、議員閣におかれましては、何卒ご理解とご協力をいただきますようよろしくお願い申し上げます。また、本会議及び常任委員会を通じて賜りました数々のご意見、ご要望につきましても十分尊重し、効率的な市政運営に努めてまいります。議員の皆様におかれましても、なお一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、閉会のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
本定例会に付議された案件は、すべて議了いたしました。以上で、令和4年第1回桜川市議会定例会を閉会いたします。ご苦労様でした。